質問はウキウキ勉強がしたい。ね、なんで勉強がはかどらないんでしょう。
多分、ね、勉強してるその対象が面白くないですよね、やっぱり。まあ、これ、まあ、こんな年でこんなこと言うのなんですけど。
面白くないから勉強がはかどらないんですか。
単純に考えるとそういうふうに思っちゃいますよね。
面白くないから、
はい。何か面白い発見が、新しい発見があるじゃないんですけど、同じ内容を何回も何回も繰り返しやってるだけなんですよね、勉強といっても。
うん、面白くないから勉強がはかどらないんですか。じゃあ面白い内容だったらはかどるようになる。
そう思います。そうですね。
ああ、同じ問題だとはかどらない。それは覚えてるからもうやらなくていいんじゃないですか。
あ、まあそうなんですけど、確認のためにやっぱりやらなきゃなって思ってやっちゃうんですね。
うん、
本当にここは完璧っていう範囲はやりませんけど、
うん、
完璧かどうか怪しいところは、
うん、
やっぱりもう一回確認はやっていきます。
うん、うん、なんで同じ問題だとやる気がなくなるんでしょう。
なんか自分の人生が進んでないとかそう思っちゃうんですかね。風景がまた同じ風景がやってきたみたいな。
同じ風景がやってきたっていうことが、ね、同じ風景がやってきたらなんで頑張れないんでしょう。
同じ風景ということに着目すると、実際は年を取っているのになんか年何も進んでないような気がしたりするんですかね。
同じ風景だとどうしてね頑張れないんでしょう。
でしょうか。
同じ風景だとどうして頑張れないんでしょう。つまりウキウキ勉強ができない理由は、同じ問題を解かないといけないからっていうことですか。
そうですね、まあ、大きいものいくつかある中の一つかもしれない。
いや、一番はどれなんです
か。
一番は同じ問題を解かないといけないことがウキウキ勉強できない理由だっていうことですか。ここすごい大事ですよ、ね、何がウキウキ勉強できない理由なのかっていう、
はい、
何が、はい、同じ問題を解かないといけないっていうことがね、勉強できない理由なんですか。
自分でも分かってないのかもしれません。
勉強が面白くないから、同じ勉強同じ問題だから。ですか。
大きいものを挙げるとしたら、そうですね、これらです。
違う問題だったら面白く勉強できるっていうことですか。
それもあります。ただどうしても、
うん、
全部重ねると、まあ、これ今やすさの問題になるんですけど、
うん、
そこから増やすことなとかは今からできなくて、新しい問題には絶対いけないんですよね。
うん、
そうですね、同じ問題だからどうしてもなってしまうから。 うん、それはきついですよ。
なんできついんですか、同じ問題だと。同じ問題だときついのはどうしてですか。同じ問題だから面白くないということですよね、
はい、
しかも確認のために、はいね、確認のためにやってるわけでしょ。でスラスラ問題が解けていくわけじゃないですか。
スラスラ解けることも今は多いですもん、
ね、スラスラ解けていく問題に対してね、やっていくことがなんでできないんですか。ここがすごい僕は知りたいところですよね。だって最初に取り組む問題だったらね、
はい、
いやこれ分かんない、もうちょっとやってもういいっていうふうになるかもしれないけど、ね、同じ問題だったら、ああこれ見たことある、やったことあるっていうふうになるじゃないですか、そしたら確認のつもりでね、ポンポンポンポン問題を解いていくだけですからね、時間をこなすという意味ではすごくいいことじゃないですか、
はい、
なんでそれがちょっとやってはスマホを見、ちょっとやってはスマホを見っていうふうになるんですか、ね、同じ問題だからじゃないでしょ。そこ同じ問題じゃなかったら、じゃあね、スマホを見ないで取り組むことができるんですか。
違うかもしれませんね。
違う、そう、うん、違うんです。違う、
違う、
うん、違うね、違うんですね。なんで同じ問題になるとやる気がなくなるのかと言ったら、それは合格するために勉強してるからです。
あ、まあ、それはそうなんですけど。
だからです。
だから。
合格するために勉強している人はどういう勉強になります？
どういう勉強になるか。
合格するために勉強するってことはどんな勉強になります
か？合格点さえ取れればいいじゃないかみたいな。
うん、合格するために勉強するってなったらどういう勉強になりますか、中村さん。
合格した後のこと考えない。
ああ、違う違う。京森さん、
テクニックだけを、
近いけどちょっと違います。毛利
少し違うパターンの回答を覚えると。
ああ、違う違う。藤原さん、
テクニックっていう感じになっちゃうんですけど、
お母さん、合格するために勉強する、
自分のためになってない
。うん、違う違う。お父さん、合格するために勉強する、合格する、
見たとたん、ああこれは知っとるちゅう頭で応用の方までやらないんです
か。ああ、違う違う違う。合格するために勉強するとなったら、うん、ね、合格さえできれば努力は
いらない。
うん、努力は少ないほどいいと。
ああ、
こう思うってことです。ね。だから努力が少なく結果が、ね、同じ結果が出るならば、同じ合格という結果が出るならば、努力が少ない方がいいと思ってるんです。だから同じ問題をやるっていうことになると、もう分かってる問題となるとね、ね、なんで同じ問題を するために努力をしないといけないんだっていうふうになるわけ、ね、もう分かってんだから、分かってたことを抜かして効率よく分からないところだけやりたい、ね、
どうしてもそう思っちゃいますね。
この考え方自体が、これが問題のある考え方なんです。ね、問題のある考え方、ここから離れるのが仏教なんです。ね、こういう考え方ってどういう考え方ですか、京子さん。どういう考え方？
まあ因果の道理を無視した考え方。
うん、違う違う。どういう考え方ですか、お父さん。こういう考え方、こういう考え方はどういう考え方？どういう考え方？これはね、もうね、質問者のずっと抱えてる問題です。ずっと、ずっともう一貫して変わらない。ずっと続いてる。だからこれを変えるために人生があるんです。それぐらい大事なんです。もうね、ずっとずっと話してると思うんです。
価値さえ身につけたら、
うん、
あの幸せになれるという、なんかそういうブランドみたいなものさえ身につけたらという、
うん、そういう形ね、形さえ手に入ったら、ね、形さえ手に入ったら、ね、例えば医者になったら、ね、医者として結果を出したら、ね、みんなから医者としてね、素晴らしい医者として見られたら、形さえ手に入ったら、ね、幸せになれる。
そういったイメージでいるの
うん、いる。形さえ手に入ったら幸せになる。ね。だから、ね、医者になれたら、努力せずに医者になれたら、それでいいと思ってる。頑張らずに医者になれたらそれでいいと思ってます。目の前の問題が起きた時にね、その問題が、ね、自分が何も努力せずに解決できたらいいと思うんです。何が欲しい？これによって何が欲しい？何が欲しくてこういう生き方をしてるの？何が欲しくて？何が欲しい？だから自分の人生は何が欲しいかなんです。何が欲しくて、だってもうそのまま出てるわけでしょ？同じ問題になると、ね、無駄な努力だと思っちゃうわけ。同じ問題だと無駄な努力。一つの結果を出すために、努力をね、どれだけでもやった方がいいではなくて、努力は少ない方がいいってことなんです。努力少ない方がいいってことは、結果さえ手に入ったらいいっていう発想なんです。 結果さえ手に入ったらいいって、何のために結果が欲しいのかってことなんです。何のためにそこですよね。ね、よくあるじゃないですか。ね、ね、働くのは何のため、金を稼ぐため、金を稼ぐのは何のため、生きるため、生きるのは何のため、ね、うん、生きるのは何のためだろう、そう、働くためですよね。で、働くのは金を稼ぐため、ね、これはね、金を稼ぐのは生きるためじゃないからです。金という価値が欲しいから。じゃあ金という価値を手に入れて何がしたい、何がしたい、医者という形を手に入れることによって何がしたい、何がしたい、ここなんです。何がしたいっていうことを持ってるのに自分の中で自覚してないんです。
自覚してないと今聞かれても答えられないですよね。
そう、自覚してないんです。何がしたいの、そう、何がしたい、ね、形としての幸せを手に入れることによって何がしたい、何が欲しい、何が欲しい、ここなんです。自分は自分の人生においてね、仏教ってね、本当にすごく大事な教えなんです。大事な教えっていうのは、自分は何のために生きているのか、それを考えることができるからなんです、ね、何のために生きているのか、何がしたいのか、そしてあなたの求めているもので幸せになれるのかっていうことなんです。そこを考えることができるからなんです、ね、質問者の人は、ね、合格することができるならば努力は少ない方がいいと、この発想自体がもうね、仏教じゃないんです、ね、ね、私の努力が少ない方がいいっていうことなんです。何がしたいのか、何が欲しいのか、これが大事なんです。何がしたいの、いいですか、ね、形が欲しい、形が欲しいっていうのは、ね、世の中の人に認められたいっていう発想なんです。ね、世の中の人が、つまりみんなが価値があると思っているもの、この人たちが価値があると思っているものを手に入れたら、私は価値のある存在になれるというふうに思ってるって人。欲しいのは、私が価値のある人間に、ね、なりたいっていうのが欲しいものなんです。私は価値のある人間になりたい。 ね、価値のある人間になるためにはみんなが価値があると認めたものを手に入れることだと思ってるんです。みんながね、例えばみんなが価値があると思っている高級車に乗れたら、私はみんなから見て価値のある人間だっていうふうに思える、ね、だから価値のあるものが欲しい、ね、価値のあるものが欲しい、つまり人生において意味があることは私が生きていく上で世の中の人が価値があると認めたものを手に入れることだと思ってるってことなんです。そうやって価値のあるものを手に入れたら価値があるというふうに思えるようになる。本当に？ね？なんで価値のあるものが欲しいって思うかというと、自分には価値がないって思ってるからです。
そもそもその土台に立ってるから。
そうそうそう。ね？自分には価値がないと思ってるから、価値のあるものを手に入れて価値をつけたいって思ってるんです。ね、わかります？この部分わかります？
ああ、わかりますよ。
ね、自分には価値がないと思っているから、自分の努力には価値がないと思ってるんです。
価値がない人間の努力は価値がないっていう。
そう。だから、努力しても価値がないから。ね、努力は少ない方がいいと。
少ない方は少ない方がいい。
そう、そう、そういう人が世の中の人が認める価値を手に入れたら自分に価値が持てるようになるんです。
いや、もうそもそもその自分が価値がないって思ってるその土台が変わらないと、
うん、
何に手に入れても
そう
ダメなんですよ。
そう、何が欲しい？価値が欲しいんです。価値が欲しい。自分は価値のある人間だというふうに思えるようになりたいんです。これが欲しいものなんです。あなたの人生をかけて欲しいものは自分に価値があると思えるようになりたいんです。もっと言うと自分の努力には価値があると思えるようになりたいんです。同じ問題を解いても価値があると思えるようになりたいんです。
思えたら、いや、いいです、本当にそれは、
ね、同じ問題を解いたら嫌だっていうふうに思うのは努力が少ない方がいい。つまり自分の努力には価値がないって思ってる。
どうしたらいいんですか
ね、ね、それは自分が努力したからといって人が価値があるというふうに認めるかどうかっていうのは形としての医者になったかどうかで決まるかなんです。世の中の人は私がどんなに努力をしたとしても、ね、認めてくれるわけじゃないんです。どんなに頑張ったとしても認めてくれるわけじゃないんです。その結果形を手に入れないと認めてくれないんです。 だから形さえ手に入ったら世の中の人は認めてくれると。でもその世の中の人とかが認めてくれる価値を手に入れても、それは私では
ない、
ない。だからその価値を手に入れたら、ね、自信がつくかというと自信はつかない。その価値を維持するためにね、その価値を維持するために世の中の人が認められるようにね、取り繕い続けないといけないんです。
取り繕う、あ、具体的にはどんな感じです
か？取り繕うっていうのはいわゆる日々努力するわけじゃなくて、何か問題が起きた時に人からああこの先生って言われないように頑張るだけって求めているものは自分に価値がある人間だと思えるようになることなんです。ね、合格するために頑張るんじゃないんです。力をつけたら自然と合格するんです。
まあそう。そうですけど
合格ラインまで到達したらそれでいいんじゃなくて、ね、力をつけるのはいつもやっていかなくちゃいけないことなんだけど、自分に価値があると思えない。そこが一番の問題なんです。今日一つ解を与えます。解ね、解を与えますね、解を与えます。これを実践してください。そしたら生き方が少しだけ変わります。
少しだけ、
うん、少しだけ。何だと思います？
具体的な行動ですよね。
具体的な行動、
掃除とか整理整頓とかです。そういう、
もうそういうことじゃないと
手はない、う
ん、いいや。
この話とつながる回が、
そう思いつかない。わかります？これはどこから来るか、どこからどういう発想から来るか、どういう発想が、どういう発想から、脳裏わかります？どういう発想から来るか、どういう発想から、
人に見られるとこだけちゃんと設定。
どういう発想から来るか、清盛さん、どういうこのこの方の問題はどこから来るか。どこから来るか、
まあ人が見ているとこだけ
頑張る。いや違う
んですか、うん、
どこから来るか。
楽がしたい。
うん、近いけど違う。どこから来るか、どこから来るか、どこから来るか。
そっと、
だからこの、ね、感覚を持ってるから同じ問題を解かない方がいいと思ってるわけ。同じ問題を解かない方がいい、ね、合格するためなら 効率よくやった方がいい。ね、分からない問題だけピックアップしてやりたい。ね、この発想はどこから来る？ちょっと難しいですかね。
無駄が嫌だ。
無駄が嫌だ。違う。どこから来るか。なんで自分のことを大事だと思えないのか、ね、なんで大事だと思えないんですか。どうして。自分は価値のある人間だと思うためには自分の存在を大事だと思えないといけない。自分のことを大事だと思えないのはどうして。
扱ってない
んです。違う。いいですか？よく聞いてください。自分のためにわざわざ動くことをしないからです。そう、自分のために面倒くさい心と戦ってわざわざ動くことをしないからです。例えばあなたがアレルギー症状になったとする。そしたら食べたいものも食べられなくなる。食べたいものも食べられなくなって、ね、自分の体調にいつも食べるものにいつも気をつけなければならない。気をつけなければならないとなった時に、ああ。わざわざ自分のために動くようになるんですね。そうすると自分の価値が上がるんです、ね、お母さんだったら、ね、体が思うように動かない、ね、自分の体のことを気をつけて、ね、行かなければならない、ね、そしたら自分のことを考えて自分の体のことを考えていつも動かなければならないとなると。ここで大事なのはね、お父さんちゃんと考えてるのじゃなくてお父さんちゃんと考えてるのは自分の体のことだから、自分がわざわざ動く、ここが大事なんです、ね、自分が立ち上がってお父さんが何かしていると、お父さん私立ちがずっと立ってるんですけど、ね、じゃなくて座りたいなら座りたい、わざわざ声をかける。お父さん座りたいからちょっと来てくれる。その私のために気を使うのは私なんです、人じゃなくて。私がこうしたいなら私のためにわざわざ動くんです。わざわざ動くから大事になるんですね。自分の体が自分では思うようにならないなら一つ一つ動いてもらうんです。ね、その動いてもらうっていうことに自分の中で、あ、声をかけなくても動いてほしいって思う心がこの質問者と同じ心ってことなんです。動かない方がいい、努力しない方がいいっていうことなんです、ね、その努力しない方がいい、動かない方がいいっていう発想自体が、ね、自分には価値がないっていうふうに思ってる。その人がどんなに 人から認められたとしても自分に価値があるようには思えない。価値があるためには自分のためにわざわざ動くことが大事なんです。ね、私は今まで人から認めてもらうために動いていた、ね、だから人から認めてもらうことには頑張るけど、人から認めてもらえないことには頑張らないわけ。そこを頑張らなくちゃいけないってなった時にやる気がないってなるわけです。極端に表れてる、ね、これがね、同じ問題を解いてることをみんながね、何々さんって同じ問題解いてるのすごい、いや、かっこいいとかって言ってくれると、面白くなる。
そうですね。
で、いや、僕って、本当に、念には念を入れて、同じ問題も解いてるんだ。すごすぎる。やっぱり、できる人は違うね、とかって言われると、すごく楽しくなる。なんで面白くないかって、評価してくれないか。そのところ合格と関係ないから。だから人が評価してくれないところ、ね、そこに力を入れる。そしたら何をしたらい
い？自分のために。
もうやってるかもしれない。やってるかな？やってないかな？
脱いだ服を畳むと。
あ、やってる？これから服も含めて。
いや、脱いだ服はハンガーにかけてます、いつも。一定ですけど、シャツとかは畳んで収納してます。
パンツとか、
ええ、畳んでます。
じゃあこれから洗う服もね。
これから洗う服、徹底できてないですかね。
別にこれじゃなくていいです。今言ったのはわざわざ動くっていう、わざわざ。そう、わざわざ、わざわざ、これが大事です。わざわざ動く、わざわざ。なんでか、自分は大事な存在だからです。これから洗う服も、ね、はい、自分がもし天皇陛下で、ね、そのお付きのものだったらどうする、どうするって考える、ね、例えば食事を作る時も、ね、お手伝いさんだとして、相手が天皇陛下だったらどんな料理をする？食費は少ないけど、
やっぱり味付けのいいものにしますよね、
うん、つまり自分のことを、ね、その大事にするのは人じゃないんです。自分なんです。自分が大事な存在だと思って日々生きているかどうかなんです。
自分のためにわざわざ動くってことも少ないから、
こんな感じ。そう、
そうなってですね、うん、
自分のために動くことが、自分のために動いてないんです。 人から認めてもらうためなら動く、こういう動き方になっています。だから人から認めてもらえないところは動かないです。
そうなっちゃいます。
やってるならいいですよ、脱いだ服をきちんと毎回毎回きちんと畳んで。
あ、畳んではやってます。
畳むのはやってる。じゃあこれじゃない方がいいですかね、じゃあ何がいいですかね。畳んでるんですよね。これから洗う服も きちんと畳んでるんですね。
これから服も、そうですね、あの洗濯して乾いた後は畳んで
る。いや、洗濯して乾くまでじゃなくて、洗濯する前に畳んで入れるってことです。
あ、洗濯機に畳んで入れる。
洗濯機にもうそのまま入れちゃうってこと。その洗う服を溜めておくところはない。
洗濯機に溜めて入れちゃうんですよね。この
場合。ああ、じゃあ畳んで。
畳んで。
例えば今からお風呂に入る。
はい。
ね、お風呂に入る。そしたら脱いだら。
脱いだら。
きちんと畳んで。
あ、それやってないですね。ちょっと適当にその辺にポイポイと置いちゃいますね。
ね、これから後から着るとしても、
ええ、
ちゃんと洗った後畳むのは普通ですよね、ええ、そういうのじゃ言ってるわけ
じゃん。そういうのじゃないな。
そうです。脱いだ服ですよ。
脱いだ服。
今からお風呂に入る。服を脱ぐ。この脱いだ服をこれからね、これからお風呂に入った後も着るけど、きちんとちゃんと畳んで、
ああ、そういうこと
ね、これも脱ぐ、きちんと畳んで、いや、この後も着るんですよ、この後も着る、きちんと畳んで置く。
ああ、きちんとは言ってなかったですよね。
ね、このズボンもパンツもシャツも、きれいに畳んで置くっていう、靴下も。こういうことですよ。一番ポイントは。ね。その、洗ったものは畳んでる。そんなこと言ってるわけじゃないんですよ。ね。そういうのじゃない。これから、着るものに対して畳んでるかどうか。だって、わざわざ、だってもうこれから着るんだから、脱いといてもね、ぐちゃ、ちょこちょこってやっといてもいいんじゃないかって思うじゃないですか。
思っちゃってましたね。
そこをわざわざって、やっぱり良かったじゃないですか、脱いだ服を。
ああ、す
み
ません、勘違いしました。
あれ、あ、ね、やっぱりいいじゃないですか、脱いだ服。ここですよ、お風呂に入るときに、ね、ね、これからる、例えばね、この後も同じ服を着る、寝巻きに着替えるわけじゃなくて、これからまたちょっとなんか作業するためにね、外も出かけないといけないから、同じ服を着るとなった時に一枚一枚きちんと畳むかってことね。こうやってシャツだったらこうやってこう膝の上に乗せてこうやって畳んでね、置くかっていう。洗いたてのように畳んでるかって。
ちょっと適当でしたね、そこは。
そのわざわざ感が大事なの。わざわざ感。ね。そこで手抜きをすると、自分に対して手抜きをしてもいいっていうふうになるんです。自分に対して手抜きをしてもいいってなると、すべてにおいて手抜きしてもいいってなるわけです。だから気をつけるところは形を手に入れるところだけになるんです。
分かりました。まあ、まず服をきちんと、
はい、夏とかね、ちょっと汗をかいたからシャワーを浴びる、ね、帰ってきて汗かいたからシャワーを浴びるときに脱ぐ、畳むかってことです。きちんと。これからこの服をまた着るけど、きちんと畳む。分かっていただけたでしょうか。
はい。
はい。じゃあ。